はい。では、引き続きお送りしていきますのは、北福と、
レイ先生です。
はーい。漢字ですか。
いや、漢字、いや、ほんとね、漢字に関しては、僕、ほんとに、もう、ね、さっきも言った通り、難しいの、印象が、拭えなかったから。
難しくないですか？
いや、難しいと思うんだよね。なんか、その、ほんとに、昔の国語のテストとか、本当に漢字だけ点数取れないとか、あと、こう、漢字を書き間違えたゆえに間違えるとか、
はいはいはい。
で、奥役そういうのがあったから、なんかまあ、マイナスイメージとは違うかもしれないけど、
なんか難しいもの、
そう、なんか、
取ってきづらいものみたいなイメージはあったのかなっていうところ、僕ももちろん。
なんかそれがね、うん、あったんだけど、なんか今回その話を聞いてて、漢字ってもっとそのね、こう、まあ、優しい、なんかすごく優しいものというか、まあ、何度が優しいっていうよりも、こう、柔軟性がある言葉っていう、言葉っていうか、こう、言語っていうものなのかなっていうのが、今回話してて思って、まあ、そのね、令和っていうのが、まあ、こう、入ってきたわけじゃない？今年になって、はい。で、こう、令和っていうのが、そもそもね、なんか、その、話してたのが、その、令って字って結構パターンがあるわけよ。令っていう感じの書き方的なのが、
はい、
で、それよくその、こう、元号のその令和の話をするときに、これってどういう形、はい、どの形っていうか、その令の字、これじゃなきゃいけないのかなみたいな、やっぱたまにその論争みたいな感じで。
あれですよね、令のこの下の部分が。
そう。これじゃなきゃダメなんじゃないかっていうのを決めてる人とか、いると思うんですけど、今回話してたときに、それ、なんか6パターンぐらい、その令っていうのが、あるんだけど、どれでもいいんですよって結構そのパターン的にはどれを当てても間違いじゃないんですよっていうのをこう後々こう論争になるからって、その笹原先生がもう全部どれを使っても問題ないんですよって決めたって言ってたんで
強いな、なんか後々バックボーンがあるな。
そう、後々そうやってね、問題になることに対してちゃんとそれをね、決めていたっていうのが、なるほどなって、そういう寛容さがだからそこにね、令和っていうところにあるし、まあね、よくメディアでもよく話題にされてると思うけど、その令和ってそもそも宴の、ね、席での、言葉、だったりとかね、するから、まあ言うたらパリピなわけですよ。最初からこの言葉って。パーリーな言葉から来ているっていうところなので、もうなんか、その令和だなの字が来た方がいいとか、令和なのか令和なのかとか、
はいはいはい、
もうなんかその辺とかも正直どうでもよくねっていう感じのところに作ってるっていうところが、あ、なるほどな、その言語からでもこうやってね、読み取れる空気感っていうのがあるんだって思って、
パリピの言語。
そう。だから本当に、それこそさ、令和婚とかさ、結構、テレビとかラジオとかそういうのも結構話題に、ね、上がってたけど、そうしてもいいんだよって、むしろ。むしろそうしてくれぐらいなね。うん。
じゃあもうテキーラ飲みながら、ショットで飲みながらみんなで、おめでとうみたいなのが今年、今元号のトレンドなんですかね、やっぱり。
そう。だから全然だから間違ってないんだよね、その形が。
じゃあやっぱりタピオカ元年でよかったな。
それでも、それでさ、聞いてて、結構びっくりしてたのが、別に元号って漢字2文字じゃなくてもいいんだっていう話が。その別に、なんか昔はなんか1文字とかもあったらしくて、で、全然そういう、漢字2文字に縛られる必要性すらない。だからなんか今年の今回のその令和って、決めた時に、いろいろその案がやっぱ出てた時に、
あ、もちろんそうですね。
そう。もうなんか漢字やめちゃったらいいんじゃないかっていう話も。出てたぐらい。
やっぱりタピオカだったのか。
なんか、まあ、タピオカかどうか分かんないけど、でもそういう可能性。あ、でもなんかね、その、なんか昔は、その、元号って結構いっぱいあったっていうか、その、こう、正式に決まってるものと、こう、この、なんだろう、この、下々で勝手に決めた元号っていうのが、四年号だったかな、なんかそういうのがそもそもあって、もう自分たちではこの年にするみたいな感じに、もう決めちゃう場合もあるらしくて。だからもうもはや、どっかの、だから、こう、その昔の時代であれば、どこかの村ではタピオカ元年か、だった可能性もね、ゼロではないという。
マジか。
うん。
つまり、気ままに寄り道クラブは、四年号とし、四元号として、
うん。
タピオカ元年にしましょう、今年。
いや、もう、それだったら、もはや、気まより元年を決めてる、として、
確かに。確かに。
うんうん。
まさか、俺は。タピオカ、そっちだろ、みたいなね。
タピオを押すよりも、うちの番組を押すべきだな。
うまいな、脳みそがタピオカに侵されてきた最
近。いや、もう、流行りにはやっぱ乗っかれというところかもしれないけど、でも多分、タピオカ元年はね、多分ね、2年ぐらいで終わるので。
いや、でも、あれなんですよ。すみません、ちょっと、すみません、前回に引き続きタピオカの話しちゃって申し訳ないんですけど。
全然いいんだ
けど。最寄り駅のすぐ近くに、はい、あの、すごいな、その、渋谷とかで売れてるタピオカの人が来て、
はい、あ、タピオカいっぱいね。
話題沸騰中ですね。タピオカも。
なるほどね。この山でもね、そうやってね、あの、だから全然なんか、あの、ノリとしてはそれで全然いいんだなっていうところが、だからそういう感じとか、まあ、ひらがなもそうけど、あ、そういった自由度があるんだなって。なんか昔のその話の中でも昔の言語を決めるときに、
はい、
まあなんかね、公家が、こう提案して、どうしようかって、その天皇に提出してみたいなのが、
はい
はい、その昔の頃のそういうのがあったときに、こう、もう、決めるときのこう、決め方というか、もう、
はいはいはい、
とにかくやっぱ、まあ、あそこ、あの時代のやっぱ関係性っていうのがそれぞれがあるから、こう、この人の意見には賛同したくないというか、こう、派閥的に。
はいはいはい。
から、どうにかしてそれを難癖つけるっていう、なんか、まあ、難賃って言葉が、まあ昔ね、あったんだけども、あったっていうのがあって、はいはい、もうとにかく、もう、この言葉は、不吉かもしれないからとかっていうので、
はいはいはい、
無理やり、なんかね、こう、弓っていう字が入ってたから、弓は武器だから、戦争とかそっちの、イメージがあるから、良くないとか。
すげえな、今の国会じゃん。
変わらないなっていう、時代的に、
ね、
時代が変わってもずっと同じなんだなっていうのが、もう。
なるほどな。
でもなんかそういったその、なんか今でも、その、そういう言葉を見ても、なんとなくその、難癖がわかるなっていうのも、
まあまあまあまあ。
言葉のね、流れだったりとか、なんかそういうのもね、ああ、面白いなっていうのがね、そういった観点であんまなんかなんか、その言語っていうものを、
いや、まあ、変わりますから、やっぱね。
そう、見てこなかったから、あ、そういうね、やる方もあるのかっていうのがね、いろいろ、この、それこそさ、この言語になってたら、みたいな感じで、その、アニメとかもあるじゃない、設定で、はいはいはい。なんか、それこそ今年さ、今年とかの、今回その、令和になったけど、令和じゃなかった場合のやつで、進化。神の、神って、って変えて、死んで、化ける。
はいはい。
っていう字で、進化。進化の。
モンストですか、それは。
まあ、モンストとかもあるし、それこそ、ちょうどその、出演してた、中村ゆ子さんがね、出演してた、コンクリートレボルティオっていうね。
はいはいはい、はい。
あれも、その、進化の時代だった場合っていうのの設定でやってるアニメだったりとか。うん、もするんで、なんかそのとこの言語っていう言葉っていうのが結構やっぱこう意味合いとしてこう設定にもこう組み込めるぐらいのすごいなんか深いものになってるんだなっていうところが、はい、なんかなるほどなっていうのをね、ちょっと結構この話を聞かせてもらってね、うん、だんだんだからすごく親しみがね、出てきたんだよね、漢字に対してこれを聞いていく上で。
ああ、なるほど。
うん。言語ってなんか、 もうなんかそれこそ流行り物みたいな感覚も若干僕の中であったから、
これはしょうがないですよ。
あんまだからできるだけ自分の中では触れないようにしようかなって、どっちかとは思ってたんだけ ど、
はい、
ど逆にやっぱ触れた方が良さそう、良さそうってか触れても面白いんだなっていうのが、
まあまあていうか分かんないものってこう、うん、触れられないっていうか触れがたいというか、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
そうね。
で今回それですごい、あなんだ言語ってそんなほらこう考えなんかなんだろう、厳かなものでもあると思うんですけど、うん、やっぱり持つ意味って大きいじゃないですか、うん、で昔が言語か変えるのってやっぱり災害が起きたりとかって話も前にしましたけど、
うんうんうん、
そういう面も持ち合わせつつも、ただね、まあ、言語変わるのおめでたいことですし、そういったね、うん、一見なんかお堅い風に見えていることでも、いざちょっとまあ専門家のね、でももちろん専門家の方が教えてくださったこともありますけど、うん、ちょっと調べてみると、うんうん、ね、なんか意外とあれ？面白いじゃんみたいなこともあるんですね。
うんうん、いやだからね、本当その結構多岐にわたってこう話がね広がってたんだけど、はい、いろいろそのこう着眼点としてこういった観点で見ると。面白いっていうのがね出てたので、
はいはいはい、
もっとね多分そのこの今軽く話しただけでも結構面白いなって思う内容は結構あったけど、他にもさらにこう漢字に関してね、もうなんかこう漢字を見ただけで、例えば人名漢字を見ただけで、あこの人は何年以降の生まれだなっていうのが分かるとか、こう、まあ、要は人名漢字に使っていいっていう言葉が決まってるんだけど、
はいはい、
それが何年から使えるものになったとか、
難しい漢字とかやっぱなんだろ
う
ね。
そうそうそうとかね、まあそ、まあまあ、キラキラネームとまたちょっと違うかもしれないけど、
はいはいはい、
まあ、それこそなんかイチゴとか、はい、そういう字ってなんか最近になって使えるようになったみたいな、
うーん、あるんだ。なん
かそうそうそう、
名前にね、名前に使えるかどうかっていう、
そうそうそうそう。もうそれがちゃんと定められてるものの中で、そういうのが加わったから、だからもはやそれでね、推理すらできてしまうっていうね、漢字探偵ができてしまうわけですよ。
もう漫画一本限るじゃないですか、
それも。そうそうそう。内容としてもそれでもね、入れるんじゃないかなっていう話とかもね、出てたので。いやー、面白いなって、それは、なんか、そんな、だから漢字知識がなくても、普通に聞いてても面白いなっていうのがね。あ、なるほどなっていうところにはすごく、はい、うんうんうん、だ年齢を分かる、年齢が分かっちゃうんだよ、そうか、
はいはいはい、
その相手の年齢が、
あの時になんか名前が出てて、ん、うん、おかしいなと思ったんですよ、あの時この漢字は常用漢字として設定されていません、
そうそうそう、だから年齢詐称がバレるわけよ、
かっこいいじゃん、
そうそうそう、
書き間違い、書き間違いしたんですけど、それは昔の漢字はこういう使い方していてみたいな、
そうそうそうそうそう、
面白そう、
いやだそういう形でね、あ意外とこう触れたことないこうやって漢字とかも振り下げてみると本当面白いなっていうのが出てきたので、まあ、ぜひね、本当ね、皆さんにもね、ちょっと漢字とかも、そうですし、まあ、今回の口を開くっていうのの、いずれはね、動画で一応配信されることにもなっておりますので、まあ、興味ある方はぜひともね、はい、そちらをチェックしていただければと思いますので、
はい。
いや、正直話足りないところっていうか、まあ、いろいろいっぱいあるのですが、まあ、ぜひとも、本編をね、皆さん見ていただければと思いますので。
そうですね。
気前よりではメッセージ募集しております。メッセージはメールアドレス、よりみち .club@gmail.com もしくはメールフォームから送れますのでお願いいたします。
そして、気ままによりみちクラブではツイッターアカウントを開設しております。アカウント名は、@きまより、@kimayori。こちらの方で随時更新しておりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。
皆様ぜひ気まよりのポッドキャスト購読をよろしくお願いいたします。